花水木第一回。昨日までの雨が嘘のように晴れ上がり、青い空に青い空が重なった5月。庭のフェンスに絡みついた黄色い木工バラの香りがほのかに匂う。ミサは夫のパジャマを竿に通して両手でパタパタとシワを伸ばした。洗濯物を干し終えて朝の連続ドラマでも見ようと部屋に入る。電話のベルが鳴った。左肩の付け根の骨を折って入院中の夫からだ。単行本を 2,3 冊持ってきてほしいとの連絡だった。入院して2週間、すっかり病院生活にも慣れたようだし、今日くらいは病院に行かず家の窓を開け放しにして部屋の掃除でもしようかと思っていたのに、ミサの思惑は外れた。夫の信行はミサと結婚して30年になるが、家のことには全く無頓着に過ごしてきていた。庭の草が伸びても木が生い茂ようとも、部屋の電球が切れていても何一つ関わらなかった。しかし今年3月、定年退職して退屈した日々を過ごしていた夫が、この頃急に思い立ったように庭木の剪定をし始めた。イチョウの大木の黄緑色の葉っぱが窓を覆うくらいに伸びたのがどうにも気になったのか、今までにないことだった。
花水木だけはそのままにしておいてよ。
意外と手順よく作業を進めている夫にミサは大声を出した。庭で一番大切にしている木だ。切られたらたまらない。義父がまだ元気だった頃、どこかの植木市で買ってきた薄紅色と白の花水木は、大きくまっすぐに伸びて今では庭にでんと陣取っている。義父は穏やかな人だった。戦争で友人を亡くしたのが自分の人生で最も悔しいことだと言っていたことがあった。そして付け加えた。
信行があんたのような嫁さんを選んで元気な孫を二人も産んでくれたことが一番嬉しいことだけどな。
日焼けしたくしゃくしゃの顔をミサに向けて言った。義父はきっと花水木は孫二人が誕生した印にと思ったはずだが言わなかった。立ち枯れでもしたら大変だとしばらくは心配げな様子だった。
イチョウが終わっても花水木まではしなくてそのままにしていてよ。
ミサはもう一度念を押す。
ああ、わかっている。
うるさそうな夫の声がやっと帰ってきた。ミサはあとは知らんぷりを決め込んだ。夫にこれ以上に口出しすれば手伝えと言われかねない。ミサは夫に任すことを決め込んだ。その日、半日も作業をしていないのに庭が異様に静まった。ミサが出てみると夫は仰向けになってうなっていた。自分で切った木につまずいて転げたようだ。
もう何よ。
眉をしかめながらも痛いとうめく様が尋常でないと思ったミサは、とりあえず夫を車に乗せ近くの外科院を通り過ぎ、大事を取って総合病院へと走った。案の定、肩の骨が折れていた。それも単なる骨折ではなく、難しい場所の複雑骨折で入院することになってしまった。60歳になった今まで、怪我や病気一つしなかった夫の入院に少し戸惑ったミサだったが、それ以上にまるで重病人にでもなったような弱音を吐く夫には困惑した。 入院して2週間にもなるのに何かと理由をつけてはミサを呼び出す。3日も続いた雨の日だって夫は容赦なくミサに用事を言いつける。この頃になるとミサは少々うんざりしていた。ひときわ寒かった冬が過ぎるといつの間にか春は素通りしてしまって早初夏。外は柔らかな日差しに満ちている。そうだ、今日は市内を回るバスに乗って病院へ行こう。町村合併でミサの住んでいる町の隅々まで市民の足にとコミュニティバスが走っている。市内どこまで行っても100円なので通称100円バスだ。ベテランドライバーだと自負しているミサは買い物はもちろん少々の遠出でも自分の車を使うので、バス停が家の近くにあるのにまだ利用したことがなかった。ちょっとした日頃からは変わった思い立ちなのでミサの心は弾んだ。病院の行きと帰りを時刻表と照らし合わせてメモを取った。10時に出かけて2時過ぎに帰ることができるちょうどいい時刻の便がある。ミサは夫の言いつけ通り興味深そうな本を探そうと2階へ上がった。以前は子供部屋だったその部屋は定年を機にいつの間にか夫の書斎らしきものになった。夫は前からきちんとした自分だけの部屋を持ちたがっていた。部屋でパソコンに向かっている時間も案外多かったようだ。夫の机の上には読みかけの雑誌が広げたままになっていて、ペンケースと名刺入れはその向こうに置かれている。何事にも物臭な夫がもうあまり使うことのなくなったはずの名刺入れをさも大事そうに置いているのがかわいそうとも滑稽とも言い難い。ミサは本棚から適当に2冊の単行本を抜き出しバッグに入れた。読み広げてあった雑誌もとは思ったが一別して読み終えたかもしれないと取りやめにした。それが必要なら次の機会でもいいだろう。ミサはバス停のある表通りへと出た。鼻歌でも歌いたい気分になっている。待つ間もなくバスはすぐにやってきた。地元を走るバスに乗るのは子供の頃以来だ。少し流行る気持ちを抑えながらミサは先客の3人ともども100円バスの乗客となった。バスは子供たちの遊び場となっている公園を通り抜け駅前の交差点を左折して川沿いの道路へと向かっている。昨日までの雨が車道を濡らしたからか明るい陽光が広がって眩しいくらいだ。窓が隔てる街の風景は自分で車を運転しているときには全く気づかなかった野の花で彩られている。いつもとは違った気分にミサはウキウキしてきていた。夫が入院している病院へと足を運んでいる気なんてなくしかけている。いくつかのバス停に停まり、そして何人かの人たちが乗り降りしたバスは洒落た住宅が並ぶ停留所で止まった。次がもう終点の病院だ。乗る客がいるような気配はないが運転手は誰かを待っている風だ。時刻表に合わせているのか、それともいつも乗る人でも分かっているのだろうか。やがて白髪の品の良い老女が一人で乗ってきた。80歳は過ぎているのかもしれない。
お待ちどうさまです。 捜査をかけします。
老女は丁寧に運転手に頭を下げ、続けて 5,6 人の車内客にも笑顔を向け、前寄りの席へ腰を落とした。老女を乗せてバスは再び走り出したが、バスの中は先ほどの気配とは違う和やかな空気が流れ出したように感じられる。老女の顔も他の乗客も気がつけば皆穏やかに微笑んでいる。次で終点だからなのか、陽気のせいか、後ろから見る運転手の顔さえもほころんでいる気配だ。ミサもその空気の中にどっぷりと浸かっていた。それはずいぶん遠い昔、春の日だまりの中で祖母と庭先で過ごしたような懐かしさをよぎらせ、ミサの心を和ませていた。終点の病院前に着いた。誰も我先にと慌てて降りる様子がない。自分の順番を承知しているかのように、一人ずつ運転手に笑顔を向けて降りていく。老女も席を立ったので、ミサの手助けが必要ならと思い、気遣いながら声をかけた。
大丈夫ですか？
ありがとうございます。ゆっくりなら大丈夫ですよ。
老女はミサに軽く右手を差し出し、どうぞお先にと言った仕草をした。
いえ、いえ、急ぎませんから。
ミサは慌てることなく、彼女の後に従った。老女は乗り降りの段差を用心しながら、意外にしっかりした足取りで降りた。
いえいえ、急ぎませんから。
ミサは慌てることなく彼女の後に従った。老女は乗り降りの段差を用心しながら、意外にしっかりした足取りで降りた。